新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の21日水曜日です。今日のニュースいきましょう。 WeWork 暗号資産の保有と決済手段としての利用開始を発表。 PayPal モバイル決済アプリ Venmo にて暗号資産売買を開始。 Facebook の DM21 年後半に試験運用開始か。プラダとカルティエ LVMH のブロックチェーンコンソーシアムオーラに参加。知的財産を NFT 化、IBM と IPWE が計画発表。ニューヨーク市会計監査役候補、市政の透明性と経済合理性のための暗号資産投資とブロックチェーン活用を提案。元コインベース重役で、元アメリカ通貨監督庁重役、バイナンス US の CEO へ。ブロックファイ取締役に元 CFTC 委員長が就任。テゾス財団元 CFO、デブプロトコルのガバナンスリードに就任。フランスゲーム大手 UBI ソフトテゾスのステーキングに参加。クリプトアートのパイオニアケビン・アボッシュ氏参加。グラコネの絆 NFT チャリティープロジェクト第2弾発表。スヌープドッグの NFT350 万円で落札。ビットコイン解析ツール無料公開。暗号資産データ分析のバセット。
一つ目のニュースいきます。 WeWork が一部の暗号資産での支払いに対応することを発表したというニュースです。暗号資産での支払いはビットペイ及びコインベースとのパートナーシップにより実現しました。暗号資産決済サービスプロバイダーであるビットペイを通じてビットコイン、イーサリアム、USDC、パクソス及び他のいくつかの暗号資産を提供物の支払いとして受け入れる予定です。また WeWork はバランスシート上で支払い対応通貨の保有をするとのことです。そしてコインベースは暗号資産を使用して支払いを行う最初の WeWork メンバーとなりました。WeWork の CEO であるサンディープ・マトラニ氏は、WeWork の強みは世界中のメンバーの多様なニーズに合わせて進化し、最適に対応する能力にあります。当社のメンバーベースがフィンテック分野で成長を続ける中、彼らのニーズに適応し、新しい経済にサービスを提供する当社の能力も同様です。WeWork は常に革新的なテクノロジーの最前線にいて、メンバーをサポートする新しい方法を見つけてきました。暗号資産をメンバーに受け入れられる支払い方法として追加することで、提供するオプション性を拡大することは理にかなっていますと述べています。WeWork の会長であり、ソフトバンクグループインターナショナルの CEO であるマルセロ・クラウレ氏は、未来のワークプレイスとビジネスについて考えるとき、暗号資産をその会話の中心に考えなければなりません。暗号資産はより強固なグローバル経済の構築に役立つものであり、WeWork の発表はイノベーションだけでなく、グローバルにフォーカスしたビジネスであることへの同社のコミットメントを示すものです。WeWork はメンバーに便利な支払い手段を提供することができ、非常にエキサイティングです。私はこの技術が現在及び将来のメンバーに提供できる価値を認識するために、WeWork が一歩を踏み出したことを非常に嬉しく思いますとコメントしています。ビットペイの CEO であるスティーブン・ペア氏は、ビットペイは暗号資産がフィンテックと決済の未来であると信じており、私たちの目標は企業や人々がお金を送り、受け取り保管する方法を変革することです。WeWork はクレジットカードよりも安くて簡単で、2兆円以上の価値があるコミュニティを活用した革新的な支払い方法を顧客に提供していますとコメントしています。
続いてのニュースいきます。アメリカ決済企業大手のペイパル傘下のモバイル決済アプリ Venmo が暗号資産売買の対応開始を4月20日発表しました。これによりユーザーはアプリ内で1ドル単位にて直接暗号資産の売買と保管ができるようになりました。今回 Venmo にて対応する暗号資産はビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュとなっています。ペイパルは昨年11月よりアメリカユーザーを対象に暗号資産の売買サービスを開始し、今年3月には暗号資産による支払いサービスを開始しています。なお今回のベンモでの暗号資産取引開始はペイパルの2020年度第4四半期の決算説明会で今後の方針として説明がされていました。その中では今回のサービス開始は2月後半が予定されていました。またその説明会の中でこのサービスは2021年後半には暗号資産で世界中のペイパルの2900万の加盟店に支払いを行えるコマースサービスをローンチする予定であることも明かされています。 続いてのニュースいきます。アメリカ Facebook のステーブルコインプロジェクトである Diem が2021年後半までに試験運用の開始を目指していると4月20日 CNBC が報じました。報道によるとこのことは匿名の事情に詳しい関係者による話とのことで、試験運用を検討しているのはアメリカドルのみに連動するステーブルコインであるということです。またこの人物によるとこの試験運用は小規模であり、個人間決済を想定したもので、ユーザーが商品を購入するためのオプションも用意されているかもしれないと話しているということです。Diem プロジェクトは金融包摂を必要とする人々への金融アクセスを拡大することを目的として2019年6月にリブラプロジェクトの名前で Facebook が発表しました。リブラプロジェクトは当初法定通貨バスケット方式のステーブルコインリブラの発行を目指していましたが、規制当局からの圧力によりリブラの開発は中止となりました。リブラ開発チームは昨年4月に法定通貨バスケット方式のステーブルコインの発行から単一の資産に裏付けられたステーブルコインの発行に計画を変更し開発を進め、昨年12月には Diem にリブランディングされていました。続いてのニュースいきます。モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンが同社展開のブロックチェーンコンソーシアムオーラにプラダ及びカルティエが参加したことを4月20日に発表しました。またオーラはラグジュアリーブランド向けのトレーサビリティプラットフォームとしてマイクロソフト、コンセンシスの協力のもとエンタープライズ向けブロックチェーン基盤クオーラムを利用し開発されています。なおオーラはすでに LVMH 傘下のルイ・ヴィトン、ブルガリ、ウブロにて活用がされています。LVMH のマネージングディレクターであるトニ・ベローニ氏は次のようにコメントしています。オーラブロックチェーンコンソーシアムは私たちのセクターにとって製品をよりよく知るためのシンプルなソリューションを提供することでお客様とのつながりを強化する絶好の機会です。このプロジェクトで他の高級ブランドと手を組むことで私たちは透明性とトレーサビリティをリードしています。他の一流プレイヤーが我々のアライアンスに参加してくれることを期待していますとリリースにてコメントをしています。補足をします。オーラは高級ブランドが消費者と直接コミュニケーションを取るための新しい方法として利用がされており、素材の品質、職人技、創造性に関する独自のストーリー性を伝え、クライアントとブランドの関係を強化することを目的としています。消費者はオーラによって材料の原産地から販売時点、中古市場に至るまでの製品の情報を追跡できるようになっており、その商品が正規品であることが確認でき、製品のお手入れ方法の確認、保証サービスの表示、アフターセールスについても受けられる仕組みとなっています。またこれらの情報はブランド公式アプリを使用することで製品に関する詳細を記載した証明書を入手できる仕組みとなっています。また昨年11月には LVMH 傘下であるスイス高級時計ウブロが全ての時計に電子パスポートと保証システムを導入し、その情報がオーラのブロックチェーンネットワークに登録されることが発表されています。 LVMH、ケリング、リシュモンは世界三大ラグジュアリーコングロマリットと呼ばれています。今回オーラに参加をしたカルティエはリシュモングループ傘下であり、今回の発表によりラグジュアリー業界にて大きなシェアを持つ2社が同じコンソーシアムに関わることになります。
続いてのニュースいきます。 IBM と知的財産マーケットプレイスを運営する IPV が知的財産を NFT として表現し、その記録をブロックチェーンネットワーク上に保存するためのインフラを構築する計画の開始を発表したというニュースです。これらの NFT は IBM クラウド上でホストされ、 IBM ブロックチェーンを搭載した IPV プラットフォーム上で保存共有される予定です。知的財産権の NFT 化のメリットについて、知的財産のトークン化は特許の販売、取引、商品化、その他の収益化をより容易にし、投資家やイノベーターにとってこのアセットクラスに新たな流動性をもたらすことになりますと説明されています。さらにリリースでは、知的財産をトークン化することで透明性が高まり、関連する取引がよりシンプルでコスト効率の高いものになります。知的財産をこのように表現することで、ライセンス、販売、商業化が可能になります。また企業は知的財産をバランスシート上の資産としてより簡単に主張することができるようになります。これまで NFT はデジタルアートやスポーツの記念品、さらには象徴的なツイートを表現するために使用されてきましたが、知的財産ベースの NFT が早期に導入されることで、発明家や企業による知的財産の扱い方に変革がもたらされる可能性がありますと説明されています。IPV の CEO であるエーリヒ・シュパンゲンベルク氏は、 IPV プラットフォームは透明性を高め、イノベーションを促進することで特許資産クラスを変革することを目的としています。 特許を表現するために NFT を使用することで知的財産との全く新しい関わり方を生み出すことができます。これは大きな知的財産を持つ大企業だけでなく、中小企業や個人の知的財産所有者にも新たな機会をもたらすことが期待されます。また金融機関や企業が新たな特許アセットクラスの進化を促進するために新たなサービスを提供することになると考えていますと述べています。IBM サービスのグローバルストラテジックパートナーシップ担当ゼネラルマネージャーのジェイソン・ケリー氏は、 IBM は知的財産と AI やブロックチェーンのビジネスへの応用において長年にわたりリーダーシップを発揮してきました。 IPV との取り組みは業界全体を変革する可能性を秘めたブロックチェーン機能とデジタル資産を活用した成果を推進するための先進的なイノベーターとのコラボレーションのもう一つの例です。ビジネスがインテリジェントなワークフローで仕事のやり方を変えようとする傾向が強まる中、ブロックチェーン技術は透明性を高め障壁を減らすための重要なツールですとコメントしています。今後 IPV が運営している IPV プラットフォームは、特許所有者やその他の特許エコシステムのメンバーが特許のエンゲージメントや取引購入、ライセンス、ファイナンス、販売、研究、商業化を可能にするグローバルペーテントマーケットプレイスを実現することを目指していきます。続いてのニュースいきます。ニューヨーク市会計監査役候補レシュマ・パテル氏が、今後ニューヨーク市がどのように暗号資産及びブロックチェーンを活用すべきかの政策案を公開したというニュースです。レシュマ・パテル氏は、ニューヨーク市政の透明性と効率性を高めるために暗号資産やブロックチェーンが市政へ生かされるべきだと考えています。ちなみに会計監査人は市がどのようにお金を配分するかを監督し、具体的にはプロジェクトのための政府契約の管理や市の退職基金の投資などの実行をしています。レシュマ・パテル氏は、現在そして将来を通じてのインフレへの懸念は妥当であり、だからこそテスラやスクウェアといった世界で最も先進的な企業が準備金の一部をビットコインに投資しているのです。暗号資産が金融に未来をもたらすことは明らかであり、ニューヨーク市の財務計画にも未来をもたらすべきですとメディアブロックの取材に答えています。暗号資産への投資案に関してレシュマ・パテル氏は次のように説明しています。会計監査人として、私はニューヨーク市の5つの退職金制度のそれぞれの評議員と協力して、全資産の1から 3% をビットコインやイーサリアムなどの信頼できる暗号資産の配列に割り当てるつもりです。今後数年間はインフレが進むと予想され、ビットコインは波乱万丈ながらも一貫して月に向かって上昇を続けると予想される中で、全ての暗号資産の中で最も支配的なものに最小限の配分を行うことは、市の年金基金の投資を分散し保護するのに役立つはずです。これは株式市場の潜在的な下落を防ぎ、新興技術の上昇を捉えるのに役立ちます。なお、1から 3% の配分は独自のものではなく、暗号資産の配分に関していくつかの企業が行っている一般的に資産の3から 5% を投資対象とするものよりも若干低いものです。また、レシュマ・パテル氏はブロックチェーンの役割に関しては次のように説明しています。ブロックチェーンベースの技術は分散化されており、公開されているため、契約の追跡に関する一般的な問題は軽減されるでしょう。迅速な対応が可能な標準化されたシステムであれば、小規模な企業でも契約にアクセスしやすくなり、プロジェクトを進めるための官僚主義的な作業が少なくて済みます。さらにブロックチェーンベースの調達システムは、この壊れたプロセスの負担を継続的に負わされてきた私たちの非営利サービスプロバイダーとの間で、デジタル請求書の発行や払い戻しの支払いを自動化することができます。ブロックチェーンベースの調達システムは完全に透明性の高いプロセスを利用することで、より良い可視性と説明責任を提供し、政府に対する信頼性も向上させます。有権者はこれまで以上に自分たちにとって正しいことをタイムリーに行う政府の能力に信頼を寄せています。政府機関への信頼が過去最悪の水準に達している現在、ブロックチェーン技術は透明性とアクセス性を高めることで、政府が誤ってきたことを正すのに理想的です。続いてのニュースいきます。元コインベース重役で、元アメリカ通貨監督庁重役のブライアン・ブルックス氏がバイナンス US の CEO に就任することが、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によって明らかになったというニュースです。ブルックス氏はコインベースで CLO、チーフ・リーガル・オフィサーを務め、トランプ政権下では通貨監督庁 OCC の代表代行を務めていた人物です。同氏は OCC 在任中に連邦政府公認銀行がステーブルコインの発行者のために準備金をホストする道を開きました。また同氏は連邦政府公認の銀行がステーブルコインを取引できることを明確にし、デジタルカストディ企業アンカレッジに連邦銀行運営の認可を与えたことでも知られています。ブルックス氏は強力なコンプライアンスプログラムをリードするというバイナンス取締役会の強いコミットメントがなければこの仕事を引き受けなかったでしょうと、ウォールストリートジャーナルへ語っています。なお3月にバイナンスはアメリカの規制環境に対応するためにアメリカ上院で数十年勤務し、中中国大使を務めたマックス・ボーカス氏を採用しています。続いてのニュースいきます。 暗号資産運用プラットフォームであるブロックファイが CFTC 委員長のクリストファー・ジャンカルロ氏の取締役就任を4月20日に発表したというニュースです。ジャンカルロ氏はブロックファイの取締役会のメンバーとして、ブロックチェーンの革新、規制当局の動向、成長のための取り組みといった戦略的事項についてブロックファイに助言を提供します。ジャンカルロ氏はバラク・オバマ大統領とドナルド・トランプ大統領の下で2014年から2019年までアメリカ商品先物取引委員会 CFTC の第13代委員長を務めた人物です。さらにジャンカルロ氏はアメリカ金融安定化監視委員会、金融市場に関する大統領の作業部会、国際証券委員会機構の執行委員会のメンバーを務めた経験もあります。そしてジャンカルロ氏は6月に野村ホールディングスの社外取締役を引き受ける予定となっています。ジャンカルロ氏はデジタル資産の導入が加速する中、金融業界にとっては投資家や経済全体に最も貢献する方法で、これらのイノベーションをどのように適用させ統合するかを検討することが非常に重要です。デジタル資産と伝統的な金融の間のギャップを埋めるというブロックファイの使命は、責任を持って思慮深くイノベーションを管理しつつ、顧客の経済的な幸福を向上させる方法のモデルを提供していますとコメントしています。ブロックファイの CEO 兼共同創業者であるザック・プリンス氏は、ジャンカルロ氏は伝統的な金融とデジタル金融の両方で高く評価されており、金融イノベーションを体系的、実践的、戦略的に進めようとする彼の姿勢は当社の発展にとって非常に貴重なものです。またブロックファイの経営陣と私は、動きの早い成熟した市場で事業を拡大していく上でジャンカルロ氏と一緒に働き、彼の経験を生かせることに興奮していますとコメントしております。続いてのニュースいきます。クリエイター向けブロックチェーンプロトコル、デブプロトコルを運営するフレーム WO 株式会社がテゾス財団元 CFO のウェルコ・フィオーレ氏の参画を発表したというニュースです。ウェルコ・フィオーレ氏はクリエイターとソーシャルトークンプロジェクトのガバナンスリードとして就任します。デブプロトコルのリリースによれば、クリエイターへのインタビューを何ヶ月も続けた結果、ブロックチェーンやソーシャルトークンを広く採用する上での大きな摩擦点は法的な明確性の欠如であることが明らかになりました。私たちはデブプロトコルのクリエイターが可能な限り安全な方法で自分たちの価値を確実に獲得できるようにしたいと考えています。ウェルコ・フィエール氏はこのイニシアチブの指揮を取ってもらうことで、デブプロトコルがクリエイターエコノミーのローンチパッドになることに近づくことになりますと説明されております。
続いてのニュースいきます。アサシンクリードやファークライなど人気ゲームの開発会社として知られるフランス大手ゲーム会社 UBI ソフトが暗号資産テゾスのステーキングに参加することを4月20日に発表しました。UBI ソフトは自社の戦略イノベーションラボを通じてテゾスエコシステムの関連企業であるノマディクラボズと協力し、このノードネットワークに参加しました。UBI ソフトはベーカーと呼ばれるノードとしてテゾスシステムに参加することにより、ブロックチェーンテクノロジーのサポートとゲームの未来に及ぼす可能性の探索に引き続き取り組む予定ということです。なお、ノバディクラボズは、UBI ソフトは企業のベーカーになることでテゾステクノロジーを模索していきます、ようこそエコシステムへとツイートしています。テゾスブロックチェーンのスペシャリストであり、ノマディクラボズの社長であるミシェル・モーニー氏は次のようにコメントをしています。UBI ソフトはブロックチェーンテクノロジーに関心を示した最初の大手企業の一つであり、私たちエコシステムは彼らの参加を歓迎しています。彼らの経験とビジョンはテゾスコミュニティの資産になりますとコメントをしています。続いてのニュースいきます。株式会社グラコネが絆 NFT チャリティープロジェクトの第2弾企画として、アイルランドの著名アーティストであるケビン・アボッシュ氏の参加決定を4月21日に発表しました。この絆 NFT チャリティープロジェクトは、著名人のデジタルアート作品を NFT としてオークションにかけ、全売上金を社会貢献活動に寄付をする日本初のチャリティーということです。今回アボッシュ氏はこのチャリティーの趣旨に賛同の上、作品の提供を行うということです。ケビン・アボッシュ氏は AI ブロックチェーンを題材にした映画、インスタレーション、彫刻、写真などの作品が有名なアイルランドのコンセプチュアルアーティストで、クリプトアートのパイオニアとして世界的に知られる人物です。彼が現在手掛ける作品のフォースワンは、現在でオープンシーのアートランキングで現在7位、3851.52 イーサ、日本円にして約9億円の売り上げを誇っているということです。なお、第1弾同様、今回のプロジェクトに関しても、集まった売上金の寄付先はコロナ禍で生活苦に陥った10代をサポートする認定 NPO 法人 DP となっており、同団体を通してコロナ禍で生活に苦しむ若年層の食料や生理用品などの支援活動に充てられるということです。オークションへの参加方法に関する詳細は近日発表になるということです。 補足をします。レディースによると、現在アメリカなどの海外では著名アーティストや海外セレブリティなどが自身の絵画などのクリエーションを NFT と関連付けて販売し、その売上金をコロナ禍で増加している社会問題の解決に充てるチャリティー活動が増えており、そしてこの活動は世界中の善意を効率的に集められる寄付活動として注目を集めているということです。今回の企画は日本で初めてその形式を取る絆 NFT チャリティープロジェクトの第2弾となるということです。続いてのニュースいきます。ヒップホップ MC で俳優スヌープドッグの NFT 作品ニャンドッグが 14.2 イーサ、日本円にして約350万円で落札されました。この NFT 作品はインターネットミームのニャンキャットをモチーフに制作されており、マーケットプレイスオープンシーンにて1作品のみ24時間限定でオークション販売されました。また落札された作品のほか、ハンジーニャンキャットとニャンブロントは4月20日まで 0.42 イーサにて複数販売されていました。なお、ブロックチェーンメディアディクリプトの報道によると、スヌープドッグは自身の NFT を90イーサ、日本円にして約2200万円以上売り上げているということです。続いてのニュースいきます。株式会社バセットが暗号資産ビットコイン向けの情報解析ツールバセットエクスプローラーの一般公開を4月21日に発表しました。このバセットエクスプローラーを利用することで、自身が保有するビットコインの来歴やビットコインを送付する際の送付先アドレスの属性などを、誰もがブロックチェーンに記録されたアドレスやトランザクションを探索し、関連するインターネット上の公開情報の有無を確認できるということです。バセットでは一般の利用者から暗号資産を騙し取る詐欺やフィッシングに関する相談や調査の問い合わせを受けており、2020年末以降に暗号資産の価格が大幅な上昇傾向になったことで、これらの調査依頼の件数が急激な増加傾向にあるといいます。このような背景から、今後暗号資産への投資が広く浸透するにつれて、バセットエクスプローラーのようなツールが調査会社や法執行機関にとどまらず、エンドユーザーにとっても有用になると考え、一般公開を行ったということです。なお、バセットエクスプローラーは同社が依頼された調査事案において用いる検索システムの一部を公開するものとなっているそうです。バセットの COO であるアヤウォル・レイブン氏は、このツールについて、自分の名前を Google 等で検索するのと同じように利用することができるツールです。バセットエクスプローラーをプライバシー診断ツールとして用いることで、自分のビットコインアドレスがネット上のどこで言及されているのか、またどのような情報が付随しているのか、ユーザーは自らが認識できるようになります、とリリースにてコメントをしています。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新たなコンテンツ出させていただいております。日本のクリプトアートの先駆者メラタケルは今の NFT ブームをどう見ているかです。こちらの記事は大好評となっている連載記事 NFT 大解剖の特集記事となっております。今回は2019年から日本でクリプトアーティストとして活躍しているメラタケル氏にインタビューを行っています。今回はメラタケル氏にどのようにクリプトアートの世界に飛び込んだのか、そして現在の NFT ブームがどう捉えているかについて語っていただいております。ぜひこちらご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントの運営も行っております。公式 LINE アカウントでは新しい経済の公式情報をお届けしております。サイトの一番下の方から簡単に登録できるようになっておりますので、ぜひご登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。